秘密。
時刻は3時を回りました。 83.4MHz をお聞きの皆さん、かずさ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは。さあ、私は今日もですね、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津に来ております。この1階のロビーにありますサテライトスタジオから生放送で30分間の放送ですが、お届けしていきたいと思います。さあ、9月も28日ということで、まもなく10月がやってきます。なんか暑いかなと思ってくると、ちょっと寒かったりして、寒いかなと思うと、なんか暑いな。こういう時にこそですね、体調を崩してしまいがちなんですね。今この季節、風邪はひきたくないな、ごほんごほんとか言うと、みんながふって振り返ったりしますよね。どうぞ皆さんお気をつけくださいね。さあ、それでは今日も元気にお届けしたいと思います。ところで、この番組は毎週ゲストの方に登場していただいたじゃないですか。このゲスト対応はですね、10月の26日から復活をしたいと思っています。10月26日はフルート姿さんたちのチームにご出演をいただく予定です。またそうなりましたら、感染対策をしてこの市役所の1階のロビーに集まっていただきたいと思っています。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオ、かずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ、キオラ君津、今日も進めてまいります。もうすっかりレギュラーになっていただきました。石井市長、ありがとうございます。今日もですね、このスタジオには石井博子君津市長にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、君津市長の石井です。よろしくお願いいたします。ニュースなどでも報道されているように、千葉県を含む19都道府県に発令されている緊急事態宣言ですが、今月30日をもって解除される見通しです。
そうですね、はい。まあ、全国的にも新規感染者減ってきましたものね。
そうですね、皆様には長い間、徹底した感染防止対策にご協力をいただきまして本当にありがとうございます。君津市を含む上総4市の感染症に関する指標の数値は下がってきております。現在の君津保健所管内の、10万人あたりの新規感染者数は約10人で、新規感染者数の数字はステージ3の基準を下回りました。はい、皆様のご協力に心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。
は
い、
皆さん一人一人の努力で随分落ち着きましたね。
そうですね、ただ一方でですね、病床使用率は約 40% で、依然としてステージ3を上回っていますので、まだまだ油断することができない状況です。
わかりました。
報道されているように、宣言が解除になっても、さまざまな制限は段階的に緩和されていくことが、想定されますので、引き続き 感染防止対策の徹底をお願いいたします。
うん、もしこれで、まあ、もうやったわって終わりっていうことではないっていうことなんですよね。
はい、はい
はい。まあ、解除になっても基本的な感染防止対策は皆さんにも進めていただきたいと思います。
はい、
前回出ていただいた9月の上旬頃、君津市でも連日本当にたくさんの感染者出ていましたけれども、現状はどうなんでしょうか。はい、
あの9月中旬以降ですね、
はい、
新規感染者数は徐々に減ってきております。
はい、
ピーク時は毎日20人を超える感染者が発表されていましたけれども、このところは、2、3人、もしくは発表がない日も、増えてきました。
皆さんの努力と、そしてワクチン接種が進んでいることがやっぱり効果を上げてるんでしょうかね。
はい、そうですね、あの少なからず関連はあると考えています。はい、君津市のワクチン接種は医療関係者のご尽力のもと着々と進んでおりまして、君津市の接種状況は9月27日までの集計で65歳以上の約 91%、 12歳以上64歳以下の約 67%、 全体では約 76% の方が1回目の接種を終えています。
うん、まあ、全体で 76% と言いますと、まあ、もう一息という感じですよね。
そうですね。はい、
さあ今後はどんな予定なんでしょうか。は
い、あの昨日9月27日月曜日に10月10日から30日の予約受付を開始いたしました。
はい、
まだあの若干あの枠が空いているようですので、お電話などでお問い合わせいただきたいと思います。また東京都で行われている自衛隊の大規模接種センターですが、予約枠にですね、比較的余裕があるそうですので、こちらも合わせてご検討いただければと思います。
はい、
中学校、高校および大学などの受験を控えている市内在住の学生の皆さんを対象の、優先接種、それから障害者施設や自宅で寝たきりの方への訪問接種なども行っておりまして、接種会場に来ることが難しい方への接種を進めまして、希望する方全員のワクチン接種が完了するように万全を尽くしていきたいと考えています。
はい、市長さん、ワクチン接種がね、2回終わった後でも、はい、ブレイクする感染が起きるようなんですけれども、うん、はい、感染再拡大を防止するために私たちどうすればいいでしょうね。
はい、新型コロナウイルスワクチンは、重症化を防ぐ高い効果があると考えています。
はい、
今回 の第5波ではワクチン接種の進んでいる高齢者の重症化は低く抑えられています。
はい、
ブレイクスルー感染は新型コロナウイルスに限らずインフルエンザなどでも起こるというふうに聞いています。
うん、そうですね。
ですので、はい、そのためのワクチン接種と並行してこれまでも続けてきた基本的な感染対策である密の回避の徹底、正しいマスク着用、こまめな手洗い、消毒、不要不急の外出自粛などを継続して、自分が感染しない、感染させないように、努めていただきたいと、引き続きお願いしたいと思います。
ワクチン接種とやっぱり基本的な感染対策が大切ということなんですよね。
はい、そうですね。
この後ですね、緊急事態宣言が解除された後なんですが、事業者への協力要請はどんなふうに変わるんですか。はい、
緊急事態宣言が解除された場合ですね、これまで適用されていた協力要請の緩和を段階的に行って感染防止対策を継続していくとされています。例えば引き続きの時短要請や時間を区切った酒類の提供などのご協力をお願いすることなどが想定されます。引き続き感染防止対策を徹底していただき、営業を行っていただきたいと思います。
はい、ルールを守りながら、はい、感染対策をしながらということですね。
はい、お願いいたします。
市民の皆さんも、そして事業者の皆さんも、引き続き基本的な感染対策を徹底すること、どうぞよろしくお願いいたします。では最後に石井市長から皆さんにメッセージをお願いします。
はい、これまでにないスピードで感染拡大しました第5波も、皆様のご協力により徐々に新規感染者数は減少してきています。しかし緊急事態宣言が解除されたとしても、新型コロナウイルスがなくなるわけではありません。
はい、
もう二度と緊急事態宣言が発令されることのないよう、今一度基本的な感染防止対策を徹底していただき、皆さんと心を一つに オール機密で力を合わせ感染の再拡大防止に努めてまいりましょう。
そうですね、
皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。市長、コロナも心配なんですけど週末の台風ちょっと心配ですね。
はい、週末にかけまして台風16号が大型で非常に強い勢力で接近していますので警戒が必要です。台風への備えについては後ほど虎の巻九太郎さんからお話をいたしますのでぜひお聞きいただきたいと思いますが、明日あさってのうちに台風の備えを行っていただきたいと思いますので市民の皆様方どうか万全をの備えをお願いいたします。
そうですね、はい、まあ、一昨年をちょっと思い出していただいて、
そうですね、
ぜひその準備をお願いしたいと思います。
はい、
お願いいたします。虎の巻九太郎のコーナーでもしっかりとお伝えしていきたいと思います。石井市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
石井市長さんにご登場いただいてコロナの問題そして台風への備えについてお話をいただきました。では行きましょうか。1曲、実はですねリクエストをいただいていましてね、リスナーの方からパプリカをおかけしようかななんて思っているんですね。ラジオネームのんちゃんさんからいただきました。パプリカの曲聞きたいんでかけてくださいということです。のんちゃんさん聞いてらっしゃいますか。それでは皆さんにお届けしましょう。米津玄師でパプリカ。カズサインフォメーション機密出張版、今日も機密市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、機密市政策推進課の佐久間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは先日の東京2020パラリンピック競技大会ボッチャ競技では広瀬選手の活躍本当に素晴らしかったですね。
白熱した試合が繰り広げられました
ね。
最終試合の3位決定戦では広瀬選手のビタビタの投球が決勝点になり見事銅メダルを獲得されました。石村さんをはじめオンラインビューイングに参加してくださった皆さんありがとうございました。そして銅メダルを獲得された広瀬選手本当におめでとうございます。
はい、私もオンラインビューイング参加させていただいて多くの皆さんとしっかり拝見させていただいたんですが本当に感動しまして心に残るひとときでした。
そうですね、
市役所にも広瀬選手の銅メダルを祝う横断幕が掲げられていますよね。皆さんから募集していた応募メッセージ、応援メッセージたくさん集まったんじゃないですか。
はい、応援メッセージは合計141件寄せられました。
はい、
皆さんから寄せられたメッセージは動画にまとめて YouTube 上で公開していますのでぜひご覧ください。
はい、皆さんご覧ください。さあ今日お話しいただくテーマも広瀬選手に関係のあるものなんですよね。
そうなんです。今日は来月から開催される写真家清水和司氏による東京2020パラリンピック競技大会報道写真展についてお話ししたいと思います。
報道写真展って言いますとどんな写真が展示されるんですか。
先日行われた東京2020パラリンピック競技大会でメダルを獲得した競技などの写真をポスターにして展示する予定です。
メダルを獲得した競技ということはやっぱり君津市出身のあの選手も登場ってことなんですよね。
そうなんです。君津市出身でボッチャ競技団体で銅メダルを獲得した広瀬隆之選手の競技中の写真も提示される予定です。
はい、それは楽しみですね。他にはどんな選手の写真が展示されるんですか。
はい、日本選手団主将で男子テニスで金メダルを獲得した国枝慎吾選手や、
はい、
女子バドミントンで日本人初の金メダルを獲得した里見紗理奈選手など18作品の写真を展示する予定です。その他にもメダルを獲得したいろいろな選手の印象に残る一枚を用意していますのでぜひ会場に足をお運びいただきご覧ください。
楽しみですね。東京2020オリンピック大会もかなり盛り上がりましたがパラリンピックも様々な名シーンがありましたものね。私はねやっぱりあの広瀬選手のビタビタの投球シーン必勝を期したあの一打あの展示みたいですね。
はい、 どんな選手のどのシーンが展示されるかは会場で確認するまでのお楽しみですので、会場で皆さんのお気に入りの一枚を見つけていただければ嬉しいです。
はい、佐久間さん、はい、このところでね、その今回の写真展に使用する写真を撮影した清水カズジさん、数字の1と2でカズジさんと読むんですね、
はい、
この方はどんな方なんですか？
清水カズジさんはフリーカメラマンとして30年以上にわたって障害者のスポーツを撮影され、夏季冬季合わせて通算15大会にカメラマンとして参加されています。
はい、
まさに障害者スポーツフォトの第一人者です。長野冬季パラリンピック、シドニーパラリンピックでは日本人唯一の国際パラリンピック委員会メディアカメラマンとしても撮影を行われました。またテレビでもコメンテーターを務めるなど多岐にわたって活動している方です。
30年以上、通算15大会、まさに障害者スポーツフォトのレジェンドといったところですね。
そうですね。
この展示いつから始まるんでしょうか？
はい、今回の展示はより多くの方に見ていただくため期間と場所を区切って展示を行います。
はい、
10月5日水曜日から11日月曜日は君津市役所1階ロビー、10月13日水曜日から18日月曜日は上総地域交流センター1階ロビー、10月20日水曜日から27日水曜日は JR 君津駅南北通路展示スペースで行います。
はい、いくつかの会場に分かれているので家から一番近い会場で見ることができていいですね。
そうですね、期間も長めに設定していますので会場内では密にならないよう注意してお楽しみください。
はい、ありがとうございます。そろそろお時間が来てしまいました。佐久間さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション出張版ということで佐久間さんにお話を伺いました。ありがとうございます。さあ、それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。
君津防災虎の巻。
さあ、ここが聞きたい君津防災虎の巻、始まり始まりです。今日も虎の巻九太郎さんに来ていただいております。九太郎さん、よろしくお願いします。
はい、大切な人を守るため今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さっき市長さんが台風のことは九太郎さんにって託されていきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
台風14号が接近しているお話をしたんですけれども、今週また、台風16号の接近ということになりましたね。
はい、
前回に続きまた台風の話題も出てくるんですね、ここでね。
そうなんです。現在も早め早めの対応ができるよう気象庁や民間気象会社からの気象情報を収集しております。現時点の情報では台風16号は非常に強い勢力で千葉県に接近する、そんな予測となっております。
はい、
皆さんも今のうちに今できる防災対策を進めてください。食料や飲料水の準備はできていますか？トイレットペーパーやティッシュペーパーは少し多めに買ってありますか？携帯電話の充電器やラジオ、懐中電灯などの非常用持ち出し品の準備はできていますか？マスクや消毒液などの感染症対策の品物は準備できていますか？屋外にある飛ばされそうなものを家の中にしまう準備ができていますか？ハザードマップは持っていますか？あなたの家が洪水や土砂災害の危険区域内に入っているか、ハザードマップ等で確認ができていますか？万が一に備え、安全な親戚や友人の家に避難できるような連絡を取ってありますか？最寄りの避難所はどこか確認できていますか？
九太郎さん、九太郎さん、ついていけてないね。え、次から次へと今のうちにやっておかなければいけないこといっぱい出てくるんですね。
ですよね。
はい、
ついつい暑くなってしまいました。災害に備えるということはそれだけ準備が必要ということなんです。
はい、
ですから平常時から準備しておかなければいけないのです。
いざという災害時から始めたのでは間に合わないということがよくわかりました。では九太郎さん、今日の虎の巻教えてください。
はい、前回の放送では新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所での新たな取り組み、新しい避難スタイルその1、その2についての虎の巻をお伝えしました。
はい、
今日はその続き、新しい避難スタイルその3、避難所に到着してからの受付手順をお伝えします。
避難所に到着してからの受付手順ですか？これまでの受付方法とはちょっと違うよってことなんですね。
はい、これまでは避難所に到着して避難所の受付で避難所利用者登録表、いわゆる受付名簿を記載し、その後居住スペースに移動していましたが、感染症の拡大防止のため受付が2段階になっています。
受付が2段階になってるんですね。それぞれの受付にはそれぞれの役割があるということですか？
はい、その通りです。避難所に入る前にはもちろんソーシャルディスタンスを保ちながら並んでいただき、まずは事前受付、こちらに向かいます。その事前受付では手指消毒やマスクの着用の確認、検温、体調の確認を行います。
はい、
体調に異常がない場合は次に総合受付に向かいます。総合受付ではこれまでの受付と同様に避難所利用者登録表に必要な事項を書いていただきまして、その後居住スペースへと移動します。災害から難を逃れるために避難してきた避難者を受け入れる、それが避難所なわけですから、避難所での感染防止対策は必要不可欠です。受付を2段階に分け、新たに設置した事前受付では感染防止対策と体調確認を徹底する、そんな新しいスタイルとなっております。
はい、避難所でクラスターが発生してしまうようなことがあってはいけませんからね。
はい、
やはり災害時は平常時と同様に感染症防止対策が重要ということですよね。
その通りです。
はい、
はい、
九太郎さん、今日はここで時間が来てしまいました。次回も新しい避難スタイルの続きを聞かせてもらえるんでしょうかね。
はい、次回も引き続き新しい避難スタイルその4についてお話をさせていただきます。
はい、次回はまた重要な虎の巻になりそうです。虎の巻九太郎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとう、虎の巻ございました。
これ流行らせようとしてるんですね。
はい、はい、
定着するといいんですけどね。でもまあ台風の動きがちょっと気になりますね。君津市からはいろいろな情報をまた的確に出していきますし、このサテライトスタジオの1階からもカズサ FM を通じていろいろ皆さんへの、避難誘導であるとか避難所の開設の情報などもお伝えしていきたいと思いますので、ぜひしっかりと聞いて自分の身を自分で守っていただきたいですね。
はい、はい、そうですね。
じゃあ防災の皆さんの担当の皆さんも、じゃあこの週末しっかりと市民の皆さんを守ってください。ありがとうございました。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。防災虎の巻お伝えしました。さあ、そろそろお別れの時間になりました。今日はのんちゃんさんのリクエスト曲パプリカをお届けしましたが、以前メールを頂戴した南原さんも今日は聞いてくださっていますか？またぜひリクエストなどもお寄せいただきたいと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@kazusafm.net info@kazusafm.net カズサ FM キアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。